希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の富田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利慎二です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。若い世代の活字離れが叫ばれて久しいですけど、最近子ども向けの辞書が売れているんだそうですね。辞書引き学習法という愛知県の校長先生が始めた教育法がきっかけなんだそうです。
辞書を引いて漢字を覚え、いろんなことを勉強できる、はい、いいですね。
そうですね。
私なんかはコンピューターでついね変換キーをして、はい、辞書を引くことがほとんどなくなっちゃったんですけど。
そうですね。私も携帯で漢字調べたりしてますから。でも辞書をそばに置いておくと子どもたちは結構面白がって片っ端から引いてみるんですって。特にこう言葉や漢字を覚え始めたばかりの小学校の低学年が熱心だそうで、給食の時間まで食材を競争で調べるんだそうですね。国語辞典って言葉の意味だけじゃなくて地名や人名や歴史上の出来事も載ってるので、どんどん知識が増えていくんだそうです。
いいことですね、はい、だから大人より子どもたちの方が知識欲が旺盛なんでしょうね。
そうですね。
それで子ども向けの辞書が売れてるというわけなんですね、
はい、一般向けの辞書は電子辞書の普及などで売り上げが大きく落ち込んだんですけれども、その中で子ども向けの辞書は8年前の3倍以上売り上げが伸びてるんだそうです。
いいことだと思いますよ。
そうですね。
そして、知識欲が増えていけば、はい、考え方が広がっていくんですね。
そうですね。
いいことだと思います。
やっぱり言葉増やすっていうのは人生を豊かにするんじゃないかなって。
そういうことにつながってきますよ。
思いますよね。はい、私も今年は携帯に頼らないで辞書を引いて過ごさなきゃいけないなと思いました。
なるほど。
それではここで今日の1曲目、キングズカレッジ合唱団で全能なる主を賛美せよ。それでは甘利慎二牧師のバイブルメッセージです。よろしくお願いします、
はい、今日は米国版バブル経済の破綻ということでお話しいたしましょう、はい、昨年は経済的な混乱の年だったと私は思いますね、はい、アメリカという国の経済が破綻して全世界にその影響を広げていった。それを米国版バブル経済と言ってますね。バブルっていうのは英語で泡という意味ですね。シャボン玉の泡がどれだけ大きくてもその命は短くてあっという間に消えてなくなります。バブル経済というのは実態に合わない過剰な投機熱によって土地や株などの資産価格の異常な高騰、すなわちこれをバブル状態と言いますが、起こって人々は好景気に踊らされます。私は豊かになった、私の会社も豊かになったと考えて、物質欲、金銭欲の虜になります。そしてまた過度な贅沢、快楽生活へと導かれていきます。日本は1980年から1990年にこの好景気に沸き立って、土地や住宅は絶対に値下がりしないという土地神話、住宅神話が生まれました。 ジャパンアズナンバーワン、日本の経済は世界一という言葉で傲慢になったのです。そしてお金と経済力が人々を幸せにしてくれるという誤った人生観が生まれていきました。しかしその後の平成不況によってバブル経済は急速に崩壊し、土地神話も崩れ、景気は減速、資産価値の急激な減少、株価の激しい下落、莫大な不良債権を抱えた銀行は倒産の危機にさらされました。そして立ち直るまでに10年間、そしてその後も銀行利子ゼロが続きました。日本政府は国民の税金から莫大な資金を銀行に注入して、やっと最近になって立ち直ってきたようです。これと同じバブル経済の破綻が昨年9月15日、アメリカの大手証券会社リーマンブラザーズの破綻を機にアメリカでも起こっています。昨年その影響は全世界に、そして日本へにも及んで、株価の大暴落が起こりました。米国や韓国では自殺者まで出ているそうです。過剰な不動産投資によるアメリカの好景気バブルによって、アメリカ会社の社会の極度な贅沢、物質欲、咽頭と快楽生活は頂点に達していました。アメリカの保険大手の AIG という会社は破産の浮き目に遭いましたが、米国政府はなんと8兆5800億円という巨額な融資を持って助けましたが、その経営の乱脈ぶりは驚きです。数千億円の役員報酬や融資を受けたすぐ後に、会社幹部らはカリフォルニアのゴルフ場、温泉リゾートに特別機で豪遊して、1週間も快楽と咽頭の遊びにふけり、会社はこのために44万ドルを使ったとニュースは報じていました。彼の裁きとして、起こるべくして起こったアメリカのバブル経済破綻であったわけです。超大国アメリカ経済がこけると、全世界の経済もこけてしまうというグローバル経済の構図であると思います。これからアメリカの経済力、軍事力、世界の影響力は急速に落ちていき、ロシア、中国、インド、ヨーロッパ、EU の力が大きく台頭してくるでしょう。そして混乱と無秩序が増大します。また聖書を言しているように、反キリストという人物が現れて、世界を10のブロックに分けて、そして終末の大観覧時代へと突入していくでありましょう。こうした終末の時代に生きているキリスト者と、またこの世界の人々は、経済の浮き沈みに一喜一憂したり動揺したりせずに、世の快楽に押し流されることなく、しっかりと目に見えないものに目を注いで生きていかなければなりません。なぜならば聖書はこう言っています。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのであるとあります。人間は目に見えるお金や体やの健康や富や快楽だけに目を向けていると、必ず落胆するでありましょう。お金に特に私たちは心を惹かれますが、しかしそれにだけ心を止めていると、多くの人はそれで失望し落胆するのであります。私たちの体の健康もそうです。しかし私たちを愛し、私たちをいつも守り導いてくださり、万事を益としてくださる全能の神と救い主イエス・キリストにこそ、しっかりと目を注いで生きていくことが非常に大切な時代です。また聖書の御言葉に目を留めて、その救いの約束上に立って生きていきましょう。イエス・キリストは次のように約束してくださいました。私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくる。見よ、私は世の終わりまでもいつもあなた方と共にいるのであると。ぜひこの放送を聞いた皆さんも、救い主イエス・キリストを心の中に信じて、終わりの時代、大患難という恐るべき時代が到来する前に、尊い永遠の命の救いに預かっていただきたいと思います。見えないものにこそ目を留めていきましょう。
主よ、終わりまで使い
お送りした曲は主よ終わりまで、岸子でした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は柏市にある柏第一宣教バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は柏駅から歩いて15分、柏市東3丁目柏二中の近くです。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 04-7164-9159 番、 04-7164-9159 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は番組特製のキーホルダーを全員の方に差し上げます。天森先生、これ番組の周波数が入ってるんですよね。
そうですね、希望の灯火と大きく書いてありまして、はい、革製でとってもあの上品な感じの素敵なキーホルダーですよ、
はい、
お友達にプレゼントするのにも最高だと思います。
そしてラジオを聞いていただけたらいいですよね。
そうですね、案内していただきたいと思います。
ご希望の方全員に差し上げます。おところ、お名前、番組の感想を書いてどしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストなどもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。どうぞお気軽にお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火です。またこの番組はインターネットでも聞くことができます。 URL www.plara.or.jp/abicoch 希望の灯火をクリックしてください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
天森真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。